ター武士道の武士ラジオ。
いやー、乱世だね。
乱世なことないでしょ。全然乱世なことないでしょ。
なんで今日そんな強めなの。
いや、なんか怒ってみようかなと思って。
いやいやいや、
毎回乱世って言われるから、
それはそれで不服だね。乱世ですよ。
乱世、うん、乱世なことありますか。
ありました。
はい、
私体調崩しまして、
はいはいはいはい、
先週
そうでしたね、うんうん、
まあ、当たっちゃったんですよね、
うん、当たったっていうのはどういうことですか。
牡蠣に。
牡蠣ね、
うん、
まあ、牡蠣はよく食べると気をつけないと当たるよなんて言われますけど、
うん、そうね、牡蠣当たりありまして、う
ん、はいはいはいはい、
まあ、私人生で初めてはないんですけど、
うん、
昔にもね、かなり昔、
うん、
本当に10代の頃かな、
はい、
10代か20代、まあ、10代ですね、後半に初めて牡蠣を生まれて初めて食べた時に当たって、
うん、あ、そこでも当たった経験もあるんだ。
もちろんあります。
ほうほうほうほう、
もちろんあります。
もちろん
よくわかんないけど。
うん、
その自慢げに言うじゃないかもしれないけど、
はいはいはい、
当たって、
うん、
その時もすごいひどい目見て、
あ、そう、
それ以来やっぱ牡蠣そのやめといた方がいいかもなと思ったんですよ、
うん、
リスク高いじゃないですか、やっぱ。
いや、まあ確かにね、牡蠣、
うん、
ぐらいだもんね、こんな恐る恐る食べる料理、
う
ん、
そう、
うん、
で、まあ、その後、
うん、
その、まあ、大人になって、
はい、
で、まあ、私その飲食店で、まあ、仕事をしてた時に、
はい、
まあ、すごいいいお店だったんで、
はい、
まあ、すげえいい牡蠣を当然仕入れてたんですよ、築地でね。
おお、ああ、そうなんだ。
そうそうそう、
うん、
で、まあ、そのお客さん出してるんだけど、
うん、
まあ、生ものだから、
うん、
まあ、当然たまにこう余りも出るわけよ、
はいはいはい、
うん、でそれを、
うん、
まあ、火通して食べることもあるし、
うん、
まあ、生で食べてもいいよみたいな、
はいはいはい、
まあ、生食用だからこれみたいなこともあって、
うん、はい、
でそこで、うん、本当にそのかなり久しぶりに食べたんですよ、
はい、
生牡蠣を。
ほうほうほう、
恐る恐る。
あ、そのお店でね、働いてる時に。
そしたらまあ全然当たんなくて一回も。
へえ、
うん、
あ、そうなんだ。
そうだから正直油断してた、
うん、なるほど、ちょっと復活したというか。
まあだからやっぱいい牡蠣をちゃんと食べれば、
うん、
その昔は本当スーパーで買ってきたやつを、
はいはいはい、
もうどかどか鍋でしゃぶしゃぶして食ったりとかしてたから。
へえ、
それで当たったから、
うん、
ちゃんといい牡蠣を、
うん、
まあ、食べれば当たらないんだなっていうふうにそこで学習したんですよ。
なるほどなるほど、変わったんだ考え方、ね、
そう考え方が、
はいはいはい、
そしたら別にそういうことでもなかったみたいで、
うん、まあ、そう食べたところもね、
うん、
その別にいいところだったもんね。
まあ、そうそう、ね、そんな悪いとこじゃなかったから、うん、
はいはいはい、
ちょっとびっくりして、
うん、
まあ、ただなんかその嫌な予感がしたのは、
う
ん、その、コースだったんですよね、その時、
はいはいはい、
でコース で、
うん、
でやたら牡蠣多かったんですよ。
あ、牡蠣のそもそも数がね、
数が
出てくる数が、
そう、鍋の牡蠣、焼き牡蠣、
はい、
生牡蠣、
はい、
やたら牡蠣多くて、
はいはいはい、
でそれの何が怖いかっていうと、
うん、
これはもう飲食店経験者ならではだと思うんですけど、
ほうほうほうほう、
コースってこっちでそのお店側が出せるメニュー選べるじゃないですか、
うん、そうだね、
うん、だから、
うん、
そういう時って、
うん、
あ、そろそろこれもう賞味期限切れちゃうなとか、そろそろ出さないとね、そのロスに、フードロスになっちゃうなっていうものを優先的に組み込むんですよ。
あ、そうなってんの、
うん、
それ全然知らなかった。
まあこんなこと知らなくていいんです
よ。知りたくなかったわ、
うん、知りたくないでしょ。
知りたくない、うん、ものすごいビジネスの理由で出てくる料理なんだ。
特にね、いいお店であればあるほどそうだと思うんだけど、それは、う
ん、まあそれいいんだけどしょうがないからね、
う
ん、
そうだって高い食材仕入れてて、
うん、
それをロスするのってよくないしさ。
そうだね、
そう、もったいないから、
うん、
なのでまあ、しかもさ、そのあくまで、まあね、お客さんの数とかっていうのもさ、まあ、常に満席のお店だったら話は別だけど、
そうだね、
まあ、思ってたより来なかったなとか、
はいはい、
思ってたよりたくさん来ちゃって在庫が足りないぞってこともあるから、
そうだね、
やっぱり多めに用意はしとくのよ基本的に。
そうだ、足りないはね、許されない
もんね、許されないから、
はいはいはい、
ってなるとどうしてもフードロス出ちゃうから、
うん、
それを阻止するためにはやっぱりコースとかで、まあ、古いものというかね、
はいはい、
まあ、でもちゃんとそれは当たり前だけど賞味期限消費期限はクリアしますよ、
はいはいはい、
アウトにならないように、まあ、出していくけど、
はい、
それでもやっぱ古いものは優先して出ちゃう、
はいはい、
出してたっていう経験が自分でもあったから、
そうか、そうなんだね。
あの時俺は、
うんうん、
これ多分牡蠣余ってんなこの店と思ったのよ。
さすが、やっぱ働いてるとそういう考え方になるんだ、うん、
ピンときて、
うん、
いや、こんなにコースに牡蠣こんな入れるのおかしいと思って、いくらなん
だ、はいはいはいはい、
おかしいと思って、これ多分余ってる牡蠣だと思って、
そうか、
だから正直ちょっと怖かった。いい牡蠣だったとしても、
あ、そうなんだ、
そう、いい牡蠣だとしてもこれは、うん、もう取れたて新鮮ではないなというのはもう
分かってたの。なるほどね、なるほど、その読みしてたんだ、
してた、
ほうほうほうほう、
だから正直怖かったんだけど、
うんうん、
まあでもその自分一人で行ったわけじゃなくてね、他にもいたから、
うん、
ちょっと怖いんでやめときますっていうのも言いづらくて、
それ苦しいよね、盛り上がってる時にね、
そうそうそう、
真面目なことって言いづらいよな、
そうそうそう、うん、 だから、うん、まあもうまあまあやおうと思って一か八かで食べたら、まあ、当たっちゃったんですけど、
はい、ああなるほど、うん、そっか武士道は分かってたのか、ちょっと分かってたというかちょっと危険な香りがしてたのか、
そう正直はまあしてはいました。あー、まあ、シーズン的にもさ、うん、やっぱりもうそろそろ牡蠣のシーズン終わるで
しょ。そうだよね、うん、うん、
的にもね、うん、シーズン的に
もそうだね、旬っていうことを考えても後半だし、
そうちょっとなんか怪しいなっていう怪しみを感じてはいたんでまあまあねしょうがないんですけど、うん、そうでまあ、うん、そう今回当たってさ、
はい、
でそこで思ったんだけど、はい、まあ、確かに牡蠣うまいよ、
うん、
うまい、うまい、わかる、
うん、
うまいけど、うん、こんなリスクを犯してまで食べるほどうまいかって言われると、
はい、
そうでもなくないって正直思った。
いやそこはな、確かに、まあ、もちろんねどの食べ物も大好きな人いるけど、うん、まあ確かに牡蠣ちょっとそのリスクの割合で言うと、うん、ちょっと割り合ってないかもしれない、
ね、だって私 も,、うん、もう1日以上動けなかったからね。
そうだったね、
そう重症で、まあちょっとね、うん、その時はあの他のその次の日もちょっとなんか暴飲しちゃった、暴飲暴食しちゃったんで、
はいはい、
それも悪かったとは思うんだけど、
はいはい、
まあ、にしてもちょっとダメージでかくて、
はいはいはいはい、はい、
1日潰れるリスクを犯してまで食べる味じゃないよなと思ってさなんでこんなものがこんなに市場に出回ってみんなオイスターバーとか言って喜んでんだろうってすげえ疑問に思った。ごめんだけど、
はいはいはいはい、はい、
あのまだ焼きはわかるわ、
うん、
焼きはまだいいじゃん、多分焼きとかしっかり火通せばね、
うん、
そんな当たることないとは思うんだけど、
はい、
うん、生で食べる必要ある？
いやそれそんなことないでしょって言いたいんだけど、でもそうだね、
うん、
でもそうだね、
だってさ、
うん、
生レバーはさ、
うん、
ダメになったわけじゃん。
ダメになります、もう出せないからね、お店はね、
まあまあ、あれはね、うん、その死人が出るぐらいの食中毒が起こったからってことだと思うんだけどさ、
はい、
生レバーもダメならさ、うん、もう生牡蠣もさダメにしてくれてもいいような気がするわダメって言われたら最初から店も出さないわけじゃん。
そうだね、
うん、
そう急いで出さなきゃいけないみたいなことも生まれないわけだもんね、
う
ん、
そうそうそう、うん、いやちょっとね私ね生牡蠣はね、うん、あの見合わないと思います。ちょっとここ言わせてください、これ提言させてください申し訳ないですけど。
そうか、
うん、
いやでも牡蠣ってね、やっぱこのファンがいるんだよね、うん、このポン酢かけてさ、
あ、まあまあね、
その松島とかでもさ、うん、その取れたての牡蠣が食べれますみたいなさ、うん、こう唯一無二だったりするから、
じゃあ、
うん、
じゃあもうその牡蠣をやっぱりその出すのを、そのなんだろうな、あの食べたい人だけに出してほしいわ。
あ、
うん、
なるほど、
うん、だから牡蠣専門店とかさ、
はいはいはい、
生牡蠣を食べに来ましたっていうお客さんが食べるのはいいと思うんだけど、
はいはいはい、
だからそのあれでしょ、だからそのさ、生レバーもよくあったけど、
うん、
生レバー禁止になった時の焼肉屋とかで、
うん、
あの必ず火通してくださいって言って、
うん、
なぜかごま油と塩が横に小皿にあってこれあの火通してから食べてくださいって言って綺麗に盛られた生レバーが出てくる店とかあったけど、
あ、そんなのあったんだ。
ありましたありました、
その寸前の時。
そう、そんな感じで、
うん、
そのこれちゃんと火通して食べてくださいねって言って出してほしいわ。
あ、
でそ の, そ, のそれでもいや俺は食うって人が食べるようなものにしてほしい。闇にしてほしい、闇かき。
なんでその食べる人ちょっとさ負い目感じながら食べなきゃいけないの、
負い目感じて食べるべきだわ
それは。
いやいや、かきを当たり前のようにみんなが食べるから
、うん、
じゃあ怖いのに食べなきゃいけないわけじゃん、膨張圧力でもうだからそれをやめましょう。だからもう牡蠣は本当にあの必ず火を通して出して、
うん、
でどうして当たってもいいから食べたいって人はもう勝手に食べればいいじゃん、うんうん、その当たり前にみんなで集まったその食事の時に生牡蠣を食べる空気が生まれるのがマジで良くないと俺は思う。
そこですか、
そこ
ですか、
そこ。
あ、だそこみんなで食べる時に、
うん、
だその時もそうだったじゃないですか、うん、まあ、じゃあ生牡蠣食べたい人だけ食べようかみたいな中で、うん、やっぱ圧力かかってたんだ知らぬ間に。
いやそれはかかるでしょ、
誰も何も言わないけれど、
うん、
食べるよね君当然、うん、みたいな。い
やまあまあまあまあ、それもあるし、
うん、
やっぱその出されたものを残すのは変でしょ。
まあね、
うん、
やっぱ牡蠣でも言いづらい、ちょっと当たるの怖いんでって言いづらい、
言いづらい。しかもあの時まあ厳密に言うと4人いてさ、
はい、
4人中2人がさ、ああの牡蠣食べないって言っててさ、生牡蠣は
宣言されて
たから、ね、生食べないって言われて、
はい、
で、
うん、
俺と阿部の神2人だけでしょ、
はい、
しかいない状態の中で、
うん、
じゃあ俺がタレントだから、はい、もし当たって、
はい、
仕事とかになんか支障出たらよくないから、
はい、
お前全部食えって言って食べた一人で。
いやもう全部は無理だよね。
でしょ、
やっぱりね。
そうなったら、はい、あれを捨てることになっちゃうでしょ、
はい、
それはやっぱり、うん、あの一応元料理人としては、
はい、
やっぱり出されたものを、
はい、
箸つけずに捨てるっていうのは貴族じゃないんだから、
はいはい、
そんなことはしたくないわけですよ、
はいはい、
じゃあ食べなきゃっていうので食べたわけ。
なるほど。
だその状況が生まれたのが全ての根源でしょ、
はい、
だ全ては、
うん、
その生牡蠣を普通に食べていいってしているこの国にある、はい
でかすぎない。
問題はこの国にある。生牡蠣あんな危険な食べ物を公然と人が食べてもいいようにしてる、
はいはい、
この国に問題が
ちょっと、うん、ちょっとそれはでかすぎませんか。それは
いやでかくない。
だって生牡蠣美味しくて好きな人もいるし、うん、やっぱ食べたい人いるんだから。
だからそれはだからもう地下の闇美味しさバー行って闇生牡蠣食えばいいんですよ。食べてください。どうぞ食べたいんだったら。
闇オイスターバー行かなきゃいけないの。
そう、闇オイスターバー行って、うん、ちょっと生牡蠣どうしても食べたいなって人は、うん、ちょっとこっそりね、うん、地下に入ってって、うん、闇オイスターバーで大将例のあれをあ、そうそうあれですあれレアなあれをお願いしますで出てくるみたいなさ、そういうものにしていかなきゃダメ。
マジで、うん、まあでもそもそも打率どんなもんなんだろうね、みんなね。
いやどうなんすかね。だから分かんないよ。でもそれは、うん、でもやっぱりその新鮮で本当にいいものだったりとか、うん、まあ、食べ方にもよるかもしれないからね、はい、なんかその、 あの殻ごといっちゃダメとかさ、
はいはい、あるね、
あるしね、うん、殻に菌がついてるからとかさ、うん、まだもしかしたら調理の段階とかに問題があるのかもしれないし、
はいはいはい、
まあ、ちょっと分かんないですけど、
うんうん、まあでも今回当たっちゃってもう俺もう貝食牡蠣食わない宣言じゃなくて、うん、もう牡蠣食わせない宣言ですね、もうこれは。
そうそうよ
もう全員食うなと。
そうそうじゃ、だってだって避けられない状況が来る可能性あるじゃん。
避けられない状況、ああそうね。
だから次またどっか何かね、
忘年会とかで、
そう忘年会とか、はい、まあ、なんか会食とかで人とご飯食べるってなった時に、はいはい、コースで生牡蠣出されて、
はい、
あちょっと私生牡蠣ごめんなさいなんて言えない空気の時もあるかもしれないじゃん。
そうだ、自分が一番下っ端だったらすげえ言いづらいわ。
すっげー、じゃあどうすんの NHK のプロデューサーみたいな時でさ、
はい、
武士道君どうぞ食べないよ、ここの牡蠣美味しいんだよ生牡蠣が、はい、やっぱ生で食わなきゃねって言ってさ、
はい、
言われてさ、あ、ごめんなさい、ちょっと当たったら怖いんでやめときますって言ったら、
はい、
大河ドラマ出演なくなっちゃうよ。
そうだ
でしょ。
そうだ、
そう、
その状況良くないね。その状況作っちゃダメだね。
その状況が生まれる今の国にやっぱ問題がある。これ国が悪い。そのプロデューサーも悪くないし、
うん、
その生焼きを取ってる漁師さんたちも悪くないし、
はい、
生焼きに当たってしまった私も悪くない。全ては国が悪い、はい、全部国のせい。法律をちゃんと作ってない国が悪い。
国、
うん、
国が言う の、
うん、
あの会見で今後ちょっと牡蠣は、うん、あの禁止にしたいと思います。
それ多分すげえクレーム出るだろうね。
えらいことになるよ多分、うん、もう3500万の図書館レベルの話じゃないよ。牡蠣普通に食べたい人たち山ほどいるんだから、
うん、じゃあ俺は総理大臣になるしかないか。生牡蠣をなくすためにこの世から。
なんでこの武士ラジオの時だけちょっと政治的な匂いをさ醸し出すミスター武士道に変身するわけ。
いややっぱね、うん、その天下取るってそういうことでしょ。
いや、まあ、まあそうだね、うん、天下ってのはそういうことだよ。
そう、僕が総理大臣になったら、
うん、
生牡蠣を禁止します、
うん、はい、はい、もうゼロ票でフィニッシュですよ、はい、そんなの。
その代わり消費税はゼロだし、
うん、
社会保険料もゼロだし、
うん、
もう税金ゼロ。その代わり牡蠣はダメ。
何そのと、うん、どんなマニフェストなんだよそれ。
全てもゼロにします。税金全てゼロにして牡蠣、うん、だけダメにします。
ぜひ皆さん投票してください。よろしくお願いします。
はい、それではそろそろ参りましょう、
はい、
ミスター武士道のブシラジオ。改めましてミスター武士道です。
阿部の真です。よろしくお願いします、
はい、
このブシラジオはニコニコチャンネルプラスのミスター武士道軍団で公開生収録を行ったものをポッドキャストにて配信しております。
はい、
いやー、もう初っ端からね、うん、痛い痛い話でしたけど、
うん、
まあ牡蠣以外に逆になんか好きな食べ物とかあったりします？
牡蠣以外好きな食べ物、うんうん、そうですね、やっぱ生レバーとか。
うん、好きだったんかい。
生レバーと牛ユッケね。
危険なもんばっかりじゃねえかよ。
大好きでしたね。
え、でもさ、実際さ生レバーって食べたことないの
よ、
うん、実は。
あなたかわいそうな人だね。
私初めて食べる前にね、うん、法律で禁止されちゃったんです
よ。されちゃった、
うん、
うわー、じゃああの美味しさを知らないんだ。
そうなんですよ、
うん、あの例のあれをつって、ではいつってね、ちゃんと火通して食べてくださいねつって、なぜか小皿とごま油が入った小皿と一緒に出されるっていう。
店のやつ腹立つだそれ、
うん、ちゃんと火通してねって、私は言ったからねって言って、あとはもうお客さん次第だからね。大将分かってますよ、万が一あってもあなたのこの店の名前出しませんからっつって、へへ頼みますよっつって、でこうやってアップルシャキっつって、
もうダメだって、はい、生ガキでそんなやつがで増えちゃうんだから生ガキ禁止したら、
はい、
ダメですよ。じゃあ皆さんもカキ食べるときは気をつけてくださいね、はいうんはい、よろしくお願いします。ではお便りのコーナー行きたいと思います。ます、
ねはい
こちらでは、このブシラジオではお便りを募集しております、
うん
ミスターブシドに聞いてほしいことや、うん、エンディングのエチュードでやってほしい設定など、うん、何でも何回でも OK です、
はい、
応募フォームは概要欄に載せてありますので
何度でも何度でも何度でも何度でも何度でも OK です。
三輪さんありがとうございました、はい応募フォームは概要欄に載せてありますのでお気軽にご投稿ください、はい、よろしくお願いします。では本日来たコメント紹介していきたいと思います、
はい
マロニーさんありがとうございます先日仕事の関係で求職者の人と話す機会がありました、うんその方は以前 Excel を勉強した時に、うんとても楽しかったのでそういった仕事をしたいと話していました、うん50代の子持ちの男性の方でした、うん同僚は名字が金持ちそうだから資産のある人ではと言っていました、うん、お二人は世の中にいろんな人がいるなと思った時ありますか？それはどんな人でしたかというご質問です。
どういうことさ、何金持ちそうな人だったの？
金持ちそうな名字の人、
名字の人が、うんエクセルに目覚めたって話？
そういうことです。
そっからその質問にどうやってつながるのかちょっといまいち分かんないんだけど、どういうこと？
いやまず、うんエピソードトークこういうことがありましたよっていうお話をしてくださって、はいはい、もうそれでもうつながりとか関係ないです。
なんで関係ないんだよ。
関係ないお二人、まあ、いろんな人いるなと思ったのに、だってお金持ちそうな名字なのに、うん、最近エクセルを勉強した50歳子持ちなんですよ。
そういうことね、
うん、
それがちょっと変だなと思ったってことか。
そうちょっと変わってるなと。
それ偏見じゃない？お金持ちそうな名字なのに偏見だろそれは。
お金持ちそうな名字なんだろうね。伊集院とか。
ああまあまあ伊集院。
伊集院、
まあ、だからまあね伊集院もねその九州の豪族のね名字だけど、
うん、あそうなんだ、
うん、そうよ。
あ今適当に言ったらそんな歴史が出てきた、
う
ん、
いやもともとそうですけど、うん、だからやっぱりその、うん、あ僕はでも実際会った人の中で一番金持ちそうっていう か、
うん
まあ、なんか高貴そうだなっていうのは、
はい、
細川治さんはいたね。
細川治さん、
うん、細川治さん女の子だったけど、
珍しいね。
バイト先でで、うん、なんかすごいなんか平安貴族みたいな名字ですねみたいな、平安貴族って、はいはい、貴族みたいな名字ですねって言ったら、うん、あなんか実際そうだったらしくて、もともとその先祖はあの京都の、うん、あの貴族で、
あやっぱルーツがあるんだね。
あるって、うんうん、細川治さんね。やっぱ京都ってそのさ、
うん、
その工事がいっぱいあるからさ、
はいはいはい、
そこの、 あのそこに住んでて、うん、そこを名字にする姉工事とかもそうだけど、
はいはいはい、
うん、そういうのがあるから、
うん、
そうあの元々貴族の子孫だったっていう人はいたね。
へえ、うん、やっぱ珍しい名字の人っているんだね、
うん
うん、
今はもっと仲良くしておけばよかったね、そんな高貴な血筋なら。
ちょっと貴族みたいな考え方やめてください。血筋で仲良くするしないを決めるのやめてください。
いやいや
現代だから。
いや血筋でしょ。細工事はどれぐらい苦行かね。家柄は何位ぐらいなのかな聞いておけば。
感触を考えないでくださいそれは。もう今で連絡が取れないですか。やっぱさ、
いや取れないね。連絡先そもそも交換してない、バイト先にいただけだから。
そうか、
うん、
そうか。だからそういう珍しい名字の人いたらちょっと貴重だから、うん、連絡先交換しといた方がいいかもしれないね。
いやいや意味わかんないでしょ。名字でコレクションするみたいなさ。
下豊留とかいたけどね。
下豊留、
下豊留中学校の時。
何それ下どう書くの？
あの学年下だったから漢字は知らないけど、うん、なんかその1年生が入ってくる時に一人一人呼ばれる時に、うん、こう高橋なんとかさん、佐藤なんとかさん、はいはい、下豊留なんとかさんって言われた時ざわっとしてたから。
ざわっ
とみたいな。
あでもうちも学校に一人名字珍しいやつがいたな。連弱の。
何もう一回言って。
連弱の。
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 連弱のってなんで。
いや連弱のさんいたよ。
連弱のなんとか女性
女の子で双子だったね、しかも。
はあ、
連弱のちゃん。
いや伊勢って伊勢じゃん、三重って珍しいの。
いやいや、あいや分かんないけど、
うん
うん、
連弱のさん
だからあの蓮っていう字の連、
はいはいはい、
に、弱は多分静寂の弱かな、
うん、静寂の弱なんだ
かだったかな。いや違うかな、分かんない、忘れちゃった。でまあノア野原の連弱の、
マジで
連弱のちゃんいたね。やっぱ忘れらんないよねそういう名前。
いや忘れないね、確かにね、うんうん、確かに忘れないです。でその二人女性なんでしょ。
そう、
そうか。じゃもし普通に結婚されていったら、
うん、
連弱のさんじゃなくなっちゃうのか。
まあもったいないよね。
もったいないね。
名字もったいないっていうのもよく分かんないけど、うん、連弱のちゃんいたね。
いやでもそう珍しい。でもそういうことなのかな、うん、あの世の中いろんな人がいるな、なんて珍しい名字じゃないんですけど。縛り、
まあまあ、うんね、まあ、珍しい名字の人もいるでしょ
う、うん、いますね、うん、
連弱のね、あの確か 車の免許で、うん、あのマニュアル免許取っててみんなからなんかバカにされてたのなんでマニュアル取ってんのみたいな。
そうそう、バカにする人ないじゃない。そんな
の女の子で、女の子で別にさ、うん、そんなトラック運転するわけでもないのに、うん、なんでマニュアル取ってんのってみんなからすっげえバカにされてた。
あ、マジで、うん、オートマでいいじゃんって。
そう、オートマでいいじゃんって。
ちょっと俺今逆なんだけど。何？俺オートマ だけだったのよ。あ、その時あの周りの人たちに、いや、なんでマニュアル取んないの、はいはいはい、オートマなのって逆にバカにされたんだけど。
あ、だから境目かもね、その。
あ、そう、
マニュアルなんか使わねえだろっていうところと、うん、いや男はマニュアルだろっていう、うん、そう、昭和と平成の境目を生きてるからさ我々。
そっか、
多分我々の世代ちょっと一つか二つ下じゃん、うん、安倍の晋より。
そうだね、
だから多分そこが多分境目、うん、あとまあ田舎と都会で逆に違うのかもしれないけどね。
そうか、うん、そっか、俺らの時代はまだその男がとか言ってる時代だったから、うん、オートマだけ取るのが恥ずかしいみたいなこと言われたのよ、うん、そういうことだったんだ。でも武士道たちの世代はもう合理的になってたんだ、みんなね。
まあまあ地域差とかもあんのかもしれないけどね、うん、うちの学校ではマニュアル取る人なんかいなかったよ、
う
ん、
へえ、だってそう、普通に考えてそうだよね、うん、マニュアルなんて乗んないもんね。
そう、乗らない
の。車好きの人だったらあれだけど。
そう、なんであいつマニュアル取ろうとしてんの、しかもそれなんかも試験落ちてるしみたいなめっちゃバカにされてた。必要ないだろうみたいな。
いや、レンジャクソンさん合ってるよ。
いや、合ってないだ
ろ、生まれた時代が間違ってた。
いやいや、合ってないでしょ今使う時ないでしょマニュアルなんて。
ないね。
だから本当にあれでしょ、なんかもうそのバイオハザードみたいなさ、ゾンビの世界になってゾンビに追いかけられてって、目の前にあった車がもうマニュアルのトラックしかないっていう状況以外は使わないだろっていうのは言われてます
よ。言われてないわ、誰が言ってんのそんなこと。
言われてるでしょ、ゾンビに追いかけられた時しか使えねえだろマニュアルなんて。
本当に追い込まれた時ね、なんかできそうだな、確かに。オートマだけでも、
そう、だってオートマ、だって今オートマの軽トラも結構オートマあるらしいからね。
あ、そうなの、うん、軽トラも
らしいよ。
なんかマニュアルの代表みたいな感じだったけど、
う
ん、
まあ免許持ってない私がこんな詳しそうに言うのも変な話だけど、
ね、あなた持ってなかったんだね。バカにされる話に加わってなかった
んだね、うん、そもそも俺は高みの見物してた俺はマニュアルでもオートマでもないぜ、なぜなら免許を持ってないからな。
いや、それ高みじゃない、だいぶ下にいるのよ見上げてんだよそれ、その状況は。
ね、
はい、世の中変わった人いますね。
はい、
はい、ありがとうございました。コメント、こういったコメントを募集してますので、はい、応募フォームから、お気軽に投稿してください、はい、よろしくお願いします。
DM でもいいんですよね。
X の DM でも募集しております、はい、よろしくお願いいたします。エチュードのコーナー、
はい、豊臣兄弟でも大河ドラマ出る気持ちになってます。
じゃあいきます、よスタート。
ワンワンワン、エチュードだから芝居をして
ミスター武士道の武士ラニオ、
光る米のコーナー。
はい、
こちらのコーナーでは YouTube チャンネル戦国話の光る君へのか、解説動画についたコメントをミスター武士道が採点していくコーナーです。
いきます。
最低1点から満点7点、採点単位は1光から7光、満点7光を目指して皆様ぜひコメントしてください。
お願いします。
はい、ということで、いつものコーナー行きたいと思います、
はいはい、
では早速紹介していきます、はい、今回はですね第10回の、うん、解説動画についてのコメントを紹介していきます、
はい、
総集グマさん、分かりやすい解説いつもありがとうございます、ドラマの方は毎回ハラハラドキドキさせられて本当にのめり込んで見てしまいました、智子と明子を妻にするように言われて怒っていた道長でしたが、結局その通りになってしまうのですよね。真宙に対してどう言い訳するのかな、別に言い訳なんかしないかというコメントでした。
なんかいいですね、うん、ちゃんとドラマ楽しまれてるんだなって思いました、ね、
はいはいはい、めちゃくちゃ楽しんでるみたいです。うん、そうです、道長が真宙にどうやって言い訳するの
そうね、だからまあね、そのこの大河ドラマっていうのはさ、その歴史を分かってるからこそね、うん、
はい、
の楽しみ方もあるっていうかね、
うんうん、
そう、未来はこうなるけど、はい、そこにたどり着く前にどういう風になっちゃうんだろうみたいなね、
はい、
うん、だからその今その大河ドラマの光る君10回の時点ではまだ道長は結婚してないけど、
はい、
結婚してなくて真宙紫式部と、うん、まあ、恋人関係っていう設定になってるよね、
はいはいはい、
でもまあ歴史的にはこの2人が結婚するんではなくて別のその智子と明子っていう他のね奥さんがいるわけだから、
はいはいはい、
そう、それがねどうなっちゃうんだろうっていうね、うん、これはもう正しい楽しみ方ですね。
いや面白いですよね、普通の恋愛ドラマだったらありえないもんね。
まあそうよ、もうこいつらが結ばれないって分かってるなんていう、うん、そんなドラマありえないからね、
うん、
めちゃめちゃ面白いですよ。
そう、それでも楽しめる、やっぱ大河ドラマって不思議だよね、
うんうん、そう、
結末とかこう流れが分かってる中でも楽しいもんね。
そうなんですよ、うん、だから なんだろうね、まあ、答え合わせじゃないですけど、うん、どうやってその結末にたどり着くのかを見るっていうさ、はいはい、そういう楽しみ方なんだよね、うん、結果じゃなくて、うん、結果を楽しみにするのではなく、はいはいはい、過程を楽しみにするっていう、はい、なんかまた違った普通のドラマとは違ったね、うん、楽しみ方なんで。
あ、なるほど。あ、だからあれだ、あのサスペンスとミステリーの違い、はいはいはい、なんかどっちかとしか忘れたけど、その犯人分かった上で進む古畑任三郎みたいなやつと、はいはいはい、犯人を探すパターンあるじゃない、うんうん、であの古畑任三郎は三谷さんだから、うん、その、犯人分かった上でどう解決するのかの方だけど、うん、だから三谷さんが書く大河ドラマ面白いのかな。
そうかもね。だから似てるのかもね、大河ドラマと古畑任三郎って手法似てんだ、うんうん
かもしれない
ですね。そうだよね、もう結果が分かった上で、うん、そこにたどり着くまでをうまく描くみたいな、うん、ああそれはそうだね、面白いですね。
じゃあお箱なんですかね、やっぱ。じゃあそれは
すごくだから三谷さんとマッチしてんだね、
う
ん、
そういうことかもしれないですね。はい、はいはい、でコメントありがとうございます。総集グマさんのコメントは何光でしょうか。
5光です。
おお、5光、
はい、ありがとうございます。
おめでとうございます、はい、素晴らしく楽しんでるということですね、うん、
いいコメントでした。
はい、はいはい、続きまして最後にしましょう、はい、ピーナッツさん、
はい、
あなたに対してですね、動画に対してですね、うん、心乱れすぎやで、源氏物語まで解説できるってすごいな、正直興味なかったけど武士道さんのせいで今年も大河が 見れるわ。一回結婚するまでは猫を飼うなよな、猫を飼ったら猫に依存するから。
猫アドバイス、
猫アドバイス、
猫アドバイスか。
そういうことでした、
うん、
でもやっぱ武士道のおかげであの、ね、今年も大河見れてるよっていう人でしたね、う
ん、武士道のせいでって聞こえたけどね、ちょっと一瞬なんか
武士道のせいでした。
なんでだよ。
文字間違いタイピングミスかな。
あ、そうですか、うん、はいはいはい、
やっぱ一回結婚するまで猫を飼うな。
うん、
なんか猫飼いたいんですか。
いや飼いたいよ猫。
困ろう
困ろう、あんな可愛いの見せられる欲しいよね猫。
いやまあ可愛いけどね、毎回出てくるけどね、う
ん、いやほんとね、うん、猫はね、いいんですよ。私はね、うん、まあ、ちゃんと飼ってた時はないんですけど、
はいはい、
まあ、ちゃんと飼ってた犬はちゃんと飼ってたことある
んだ。あ、犬はあるんだ。
そう、うん、まあ、猫は飼ってなかったんだけど、うん、自分が東京出てきてから、
はい、
母親がその親父と離婚して、
はい、
で一人暮らしし始めたのよ、
うん、
でその母親が猫を飼った
の。あ、そうなんだ。
そう、うん、なんかまあ元々なんか野良猫だったのかな、
はいはいはい、
野良猫を捕まえてきたみたいなこと言ってたけどそんなことできんの。
パワフルだな。
野良猫捕獲してきて自分の猫にしてましたけど
すごいね、うん、住み着いたとかじゃなくて捕獲してきた、
うん、捕獲したらしいんだけど、
はいはいはい、
黒猫がいてさ、
うん、珍しいね。あ、真っ黒なんだ。
そう、真っ黒の黒猫がいて、
はいはいはい、
でそのあのおかんの家に行った時に、うん、いてさ猫が、
はいはい、
めっちゃ警戒してたのよ俺のこと。
あ、まあそうなんだ。
そうで、その時は別に猫に全く興味なかったから、うん、なんで獣がいいんだよ室内にっつってもう獣は外で飼えよなって言ってさ、
はいはい、
おかんに対して、
うん、
で俺はかなりその猫と全く触れ合ってなかったのよ、
うん、
でその普通にそのおかんの家でその日は泊まるってなって、
はいはい、
で、飯食って、うん、で寝てたのよ夜、
うん、
寝室で、
はいはい、
そうで全部あの障子、はい、襖の部屋だったから、
はいはいはい、
全部開けっぱなしになってたから、
はいはい、
その寝てたら、うん、なんか来てさ猫が。
お
で、うん、そのなんかあれなんかあったけえなと思ってで気づいたら、うん、いてそいつが、
うん、
うわあ猫じゃんと思って。
え、ね、寝てどの辺なに、またそれとも脇のところ、
ね、うん、またのらへんか
またらへんか、はいはいはい、
足のとこに
入ってきそうだね、うん、
入ってきてて、
うん、
これなんだよと、獣いるじゃんと思って、
はいはい、
でもなんかその目があったら、
うん、
なんかあれと思って、
うん、
こいつもしかして俺に懐いてるのって思なんで最初あんな警戒してたのにこんな寄り添ってくっついてくんの、
うん、
しかもなんかあったかいと思って、
うん、
猫あったかいと思って
あれ
そっからもうメロメロになっちゃった
、うん、声色も変わってたもんね今、うん、あったかい後と前では
猫あったかい猫
あ、そうなんだ。
かわいかったですね。
やっぱ懐かれるとかわいい。
うん、だからそのツンデレ感がいいよね。最初めっちゃなんか警戒しててさ、
うん、
全然寄りつかないでさ、
うん、
何なんみたいな、
うん、
で別に、
うん、
そのこっちは何もしてないのよ、
うん、
何もしてないのに向こうから寄ってきたわけよ、
はいはいはい、
えみたいな、
うん、
ドキッとしちゃう俺がねそ犬とかだったらさ、
うん、
はい、おいでおいでとかさ、うん、餌あげたりとかしてさ、
うん、
よしよしとかやって、
うん、
で懐いてくる。
そうだね、
まあ、それはもうなんか順当というか
さ、まあね、
うん、
犬といえばそれだもん
ね。そうそうそう、うん、まあ別にそれはあれなんだけど、うん、それはやっぱ嬉しみが半減するよね。
そっか、
こっちが何もしてないのに、
うん、
むしろなんかお互い距離あったのに急にある時寝る時にふわっと寄ってきて、
うんうん、
いや惚れてまうやろ
やっぱツンデレ、それ言うもんね、猫好きな人ね、ツンデレなところがいいってね。
びっくりした。
そうなんだ、 じゃあそこが猫好きになったタイミングだ。
そうだね、それでめちゃめちゃいいなと思って。
はあ、うん、猫バージョンのあのどうする愛フルの時間があったわけね。そうそう、目合って
そう、
いやすごいな。じゃあそれでじゃあもう今もう飼いたい気持ちまでいっちゃった。
まあまあ飼い、うん、まあコマロ見てね、あやっぱり猫っていいよなと思って、うん、
はいはい、
うん、飼いたいなと思うけど、まあ今のね現状のこのね家ではちょっと飼うの難しいから、
うん、はい、
まあそこまで本気で飼いたいとまでなって、
うん、
まあ、飼えないから、
はい、
うん、まあでもいずれね、もしなんか自分の一軒家とかね持つようになって、はい、
うん、
猫飼える環境を手に入れたら飼ってもいいかもね。
ああそうですか、うん、お猫飼育ありえる、
うん、拳って名前にしようかな。
拳、
うん、拳、
まあ、自分に聞きますけどなぜですか。
え、コマロに対して、まあ、武士道の武士とって、
うん、
拳、
意味合い逆すぎない、コマロとさ拳ってイメージ逆すぎるよ。
拳っつって、おいで拳って言って
猫拳出してくる可能性あるからね。
猫パンチ、
猫パンチ、
うん、
まあ将来的に飼うの、
はい、
楽しみですね。
飼う可能性はありますね、
はい、ありがとうございました、はい、ピーナッツさんのコメントは何光でしょうか。
はい、じゃあ6光です。
お、6光高いですね。
もう猫のおかげだけですね、うん、そのコメント自体は1光なんだけど猫の話があったんで猫が7、そのピーナッツさんが1、
はい、
マイナス1で6光ということでは
い、理由聞かなきゃよかった、皆さんぜひどんどんコメントしてください。よろしくお願いします、
はい、
以上光る米のコーナーでした。
ミスター武士道のブシラジオ。さあエンディングのお時間でございます。
あっという間ですな、
ですね、
うん、今日も楽しい時間、はい、あっという間でした、
うんうん、でエンディングといえば、
はい、
あれですけど
やっちゃいますか、
うん、
エンディングエチュードのコーナーでございます。
はい、エチュードね、最後ね。
こちらミスター武士道が大河ドラマに出るために、
うん、
演技の訓練をしていこうと。
そうです、
いうことでエチュードというのは即興演技ですね。
そうですね、皆さんから設定をもらって、
はい、
少し演技をやって終わっていくというのが、
はい、
武士ラジオです。
はい、で、はい、本日も、設定いただいております。
何でしょうか、
発表いたします。本日の設定は、
うん、
人生に悩む安倍の神に怪しい壺を売ろうとするミスター武士道でございます、
うん、ああいいね、
はい、お、いいですか、
うんうん、なあの今までのわけわかんない、うん、そのタイムスリップしてきた武士がとか、
はい、
なんかそういうめちゃくちゃな、
はい、
最後絶対人が死んでしまうようなオチになるような設定ではないので、
はい、
良いですね。
良いですか、
はい、
じゃあやってみましょうか、
はい、
じゃあいきます。人生に悩む阿部の神に怪しい壺を売ろうとするミスター武士道です、はい、じゃあいきます、よーいスタート。はあ、何もかもうまくいかねえやな。はあ、もうどうでもいいや人生。
あれあれ安倍の神じゃない？
うん？
俺久しぶり。
お、久しぶり武士道じゃん。
大学の時の。
おお、いや覚えてるよ。
めっちゃ久しぶりじゃん。
てかもう卒業以来だね。
そうだね。
何？
いやいやいや、なんかちょっとさ、うん、気分転換で散歩してたらさ、
うん、
なんか公園でなんかうなだれてるからどうしたのと思って。
いやーなんか恥ずかしいとこ見られちゃったね。
何何なんか悩むこと？
いや仕事やってたんだけどさ。
うん、
まあミス連発しちゃってさ、
うん
う
ん、
もうお前なんかいらねえって言われてさ。
マジで？
で今会社出てきたんだけどさ、うん、なんか戻るに戻れねえしさ、もうどうしようかな、このやめた方がいいのかなとか思ってたのよ。
うーわー、いやでもわかるわ。
わかる、
めっちゃわかる。
わかんの？なんかお前仕事うまくいってそうじゃん。なんか
いやうまくいってねえよ。結局上司がさ、
うん、
ガミガミガミがうるさくてさ、
うん、
成果上げても成果上げても、次数字取ってこい数字取ってこい、そればっかでさ、
うん、
全然評価してくんねえからやりがい感じないのよ。
ああそうなんだ、
うん、
まあどの人もなんかいろいろ悩みあるんだな。
まあね、
うん、
まあでも俺も最近さ、
うん、
そのなんか悩みは解決するきっかけがあったんだよね。
え、あそうなの、
うん、
何それきっかけなんてある？
あのさ、うん、大学の時の先輩でさ、
うん、
山田さんっていたじゃん、
うん、あ山田さん、あ覚えてる覚えてる、山田さんね、うん、
そうめっちゃ頼りになる先輩だったけどさ、
うん、
あの山田さんがさ、
うん、
紹介してくれたのよ。
え、何を？
いやあのね、すごい、
うん、
その気分がこう、
うん、
良くなって、
うん、
なんていうかな、運気が上がる、
うん、
ツボがあるのよ。
なんだそれ、運気が上がるツボ？そんなあるわけねえじゃん。
俺もそんなあるわけないと思ったの、
うん、
でもさ山田さんがめっちゃ言うから、
うん、
まあ、騙されたと思って、
うん、
まあ、じゃあ一回じゃあ家置いてみますわって。
え、
置いたのよ、とりあえずね。
置いたの？マジで？
そしたらもう次の日から、
うん、
なんか肩こりも取れるし、
うん、
なんか仕事も結構うまくいって、
うん、
もう契約も取れちゃったし。
マジで？
多分ねあのツボのおかげなんだわ。
いやそれたまたまだろ絶対。
いやいやいやいや、
所詮ツボはツボでしょ。いやい
や、でも俺も最初そう思ってたから、うん、一回騙されたと思って、
うん、
一回置いてみて。
いや置いてみてって何？そのツボだって 売ってんの？
いやいや売って売らない売れない。いや別に最初は、うん、あの家に置いとくだけでよくて、うん、ただその壺の中にちょっとその、うん、清水を入れなきゃいけないんだよね。
あ、清水？
清水。
何清水ってそんなもんないよ。
いやその清水がちょっと有料なの。
うんああそうなんだ。
そうだからもし壺を置いといて、うん、で清水入れて、うん、で、まあ、いらないなと思ったら買わなくていいから、うん、あの最初だけ一応ねあの、うん、契約はしなきゃいけないんだけど、サインだけしてもらって、うん、でもいらないと思ったらいつでもその解約してもらえるから。
ああだからじゃあ商品なんだ。
まあ一応ね
その清水、
清水が
で壺も商品だけど壺はもらえない。
あ壺はもうプレゼント。
あそうなんだ、うん、すごいね山田先輩そんなの知ってたんだ。じゃあ俺連絡してみようかな。じゃあ、
あいやいや、うん、もうここにあるから大丈夫。
ええおなんで持って、あ持ち歩くのこれ。家に置いといたらつらかった。
いやこれは人にプレゼントするよ、う
ん、あれプレゼントするよ。
そういうこと
そん な, な, んかひな広める活動してんの。
いやいや広める活動っていうかあの困ってる人がいたらプレゼントしようかなと思って、うん、まあとりあえず騙されたと思って、
うん、
ちょ住所大学というと変わってる。
いやもう変わってないよ、ずっとあのまま一人暮らしだから。
あオッケーオッケー、うん、じゃあ一応ここにあのこのちょっとこの紙にここに阿部とだけ書いてある
。ちょっと待って、まださ買うって決めてないから、その水のサブスクみたいなことでしょ要は。
いやまあ水のサブスクとかじゃなくて、うん、とりあえず壺置いてほしいのよ。で、うん、住所は分かってるから、はいはい、あとサインだけしてもらったら。
あでいくらなんだっけその清水が。
清水、
うん、
あ金額、
うん、金額
うん、まあいくらって言ってもね、うんうんまあ、そんな高くないよ全然
いやそんな高くないんだ、
うん、全然そんな高くはないけど、うん、まあでも仕事がうまくいったりとかするっていうのがあるから。
まあ でも最初壺、清水なしの壺じゃダメなの。
清水なしの壺でもいいけど、うん、でも一回お試しで、うん、あの1ヶ月だけ清水も使ってみて、
うん、じゃあいくらなの、そんな高くないっていうのは。
まあ本当は、うん、本当は3万するんだけど。
3万。
いや大丈夫、でも友達価格で、
うん、
9800円。
じゃ何の2万なのそれ9800円。
いや友達価格で9800円だから、うん、1回やってみて、でそれで良かったと思ったら3万払って、
うん、じゃ
嫌だったらもう やめてもらっていいから。
やめ
てもらって早くサインして早く、
ちょ早く早く、ちょっと待って、ちょ
よしよしよしよしよしよし、じゃあこれ早く本部に持って帰ると、うん、あよかったようやく乗るわ達成できた、じゃあな、うん、
あいつ変わったな。アイカット。
今回ちゃんと話になったんじゃないですか。
こういうことか。
こういうことです。
ちょっと待って、うん、これエチュードはうまくいったかもしれないけど、うん、あなたうますぎてみんな引いてるかもしれない。
いやいや、これはでも逆体験談というか、うん、同じようなことがあった。
うん、確かに怪しかったし、うん、その壺だけじゃなくてその水なんだってところがビジネスとしてうまくできすぎてるよそれ。それ体験談なの。
まあその壺とかはなかったけどね、うん、だやっぱ最初に本当になんか大学時代の知り合い急に連絡来て、うん、最近調子どうみたいな、
はいはい、
で話すげえ親身になって聞いてくれて、うんまあ、すっごい分かるわみたいなところから、うん、あの某あのマルチ商法に誘われました
いやマルチ商法だったんじゃないやっぱ、
う
ん、そうですよ、壺マルチだったんだ。
そうです。
なるほどね、はい、いや面白い設定いただきましたね。
ありがとうございます。だからやっぱ現代劇の方がやりやすいですよ、ね、
確かに。だってこれあなた武士だったら俺多分死んでるもんね。
そうよ、
せかされてかかされたところで切られてるね多分ね
逆に切り合いになってたかもしれないし
ね、 そうですね、
俺がしつこく言うから、
はい、ありがとうございます。もうこういうね普通のいわゆる現代の設定もね、うん、あのいただいてますんで、はい、ぜひ応募フォームから送ってください、はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで今回もお相手はミスター武将と
阿部俊でした。
さらばじゃさらばじゃさらばじゃ